TBS Podcast。さて石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマはリーグ再開交流戦明けのセパ展望ということで、今日はこの方と深掘りします。斉藤和美さんです。
よろしくお願いします。
前回ソフトバンクの回でリモートで出演してたので、はい、今日はスタジオに来てて、まあ見てびっくりしますけど、サイズ感でかい。
192です。
192、はい、そしてスマートというかモデル体型ですよね。あの野球選手って、うん、まあ言ったらやっぱでかいですけど、まあがっちりしてるじゃないですか。斉藤選手サイズ変わってないですか？
いや、少し痩せました。僕痩せる体質なんで、もともと。
はい。
で、現役終わって5キロ、はい、6キロぐらい体重は落ちてるんですけど。
はい。
で、まあ、こう筋肉が全部こう落ちていったんで、はい、まあ、こう今はこうジムに通って、はい、こうトレーニングして引き締めてるって感じです。
さすがです。
はい。
でもいい男ですよね。かっこいいですよね。なんででしょうね。なんなんでしょうね。なかなかいないですよね。かっこよくて、背でかくて。ね、ジョニーもかっこいいですけど、
や
っぱ体鍛えて。そうですか。やっぱ体型は常にこう、スーツ似合うように、ここをしっかり作るぞとか、
うん、そうですね。あの、先輩方が結構皆さんこう大きくなられているんで、お腹周りとか、そういう先輩たくさん見てきてるんで、まあ、プロ野球の OB はこうみんな太っていくみたいなファンの方がこう思われているところあるんで、はい、やっぱこう、常にアスリートとしていたい。
なるほどね、はい。それね、長嶋さん、ミスターが、ユニフォームを着る前まで、その、ずっとやっぱり体型を維持して、それはなぜかというと、ファンの人が見たときに長嶋茂雄像というものを狂わせてしまっちゃいかん。
すごいな、それ。
だから夕方6時だか7時以降絶対飯食わなかったらしいです。それでユニフォーム着たじゃないですか、もう1回、はい、1回、監督辞めてからで10何年ぶりだか20年ぶり着た時も、あの背番号3とか90番の時代のイメージで見てもらえるようにちゃんと体型整えて、それで最高の最後にメガネかけましたよね。
あ、そうですね。
ほとんど後半見えてなかったらしいですけど、メガネかける姿すらファンの前には見せちゃいけない。だからよく原さんがヘッドコーチにいて、カーンと打った時に、は、辰徳入った確認してたらしいですよ、原さんに。
じゃあもう最後のはもうあまり見えてなかったですね、
はい、最後の最後にもうさすがに見えなかったんで老眼鏡っていう、
そこまで徹底されてるね、はい、いい、すごい、
ね、やっぱ綺麗な体でないとね。
綺麗な体、
綺麗な体でないとさあ、まずは交流戦の最終結果をおさらいしたいんですが、どうですか、14勝4敗でヤクルト優勝。
いやー、ヤクルトの強さはちょっともう抜けてましたね。
なんでしょうね、去年やっぱ優勝したっていう、日本一になったっていうことで、ここまでチーム力ってガッて上がるもんなんですかね。
まあまあ選手のモチベーションとかこう意識はこう高まるとは思うんですけど、うん、ただその中でもすごいのがやっぱ高津監督、若い選手それでもこう使いながら、ショートであの3年目の、はい、長岡選手ですかね、はい、もうずっと使ってますからね、キャッチャーの内山選手であったりとか、はい、それがすごいです。
去年のメンバーをちょっと変えてるんですよね。
いや、それがやっぱ勝ちながらこう育成もしながらっていう、それは多分去年ぐらいからも多分ファームで多分いろいろ育成法とかっていうのは多分フロントの方とこう来、うん、次の年のためにっていうのは多分話されてると思うんですけど、うん、それがしっかりこうできてるんで、
だから早々と今年最終年らしいですけど、早々とあと2年っていう発表しましたよね。
はい、まあ、元々ピッチャーもね、うん、あまりこう強くなかった中で、こう、リリーフもあれだけのこう、厚みを 取って、で、うん、その中で先発ピッチャーもあれで揃ってきて、で、若い野手も揃ってきて、うん、野手には軸となる山田村上がいるっていう、うん、そして塩見が去年から出てきてて、はい、やっぱ、そうなると高須さんのその手腕はやっぱ評価世代っていう。で、ね、日本一にもなって、今はまた1位になってっていう。はい、まあ、これは素晴らしいです。なかなかできないですね。
やっぱりね。あと、ヤクルトの優勝ってすごかったですよ。阪神のこの12勝6敗っていうのも。うん、い
や、来ましたね、阪神。
防御率 1.96 って。
そうなんだ。ピッチャー、やっぱいいですよね。先発ピッチャーも、まあ、青柳中心で。
はい。
やっぱリリーフはもともと、まあ、ピッチャーがいいのは、この、阪神に関してはもうずっと毎年ですからね。うん、もう打線ですよね。
うん。うん、
でも、交流戦は結構、大山選手が、結構こう、打ってたんで、うん、まあ、その、上位にこう来たんでしょうね。こう打線がこうちょっと活発になったかなという感じですよね。
これだから後半阪神もちょっとん侮れないなって感じに、
いや来てもらわないと僕はもうセリーグ1位にしてるんでちょっと困るんですよ、ね。
あ、今シーズン、
はい、だから出だしのあの連敗ちょっと待ってっていう、
そうですよね
って感じ、やっと少しずつ上がってきてくれたんで、
で、ね、いや今だってセリーグ4位ぐらいでスタートでしょ後半。
そうですね。
この間までだってものすごいどん底だったのが急に、いや、プロって勝ち始めるとチームの雰囲気ガラッと変わるんですね。
そうですね。こう、まあ、タイガースも結構若い選手も多いんで、やっぱ勢いつくといいですよね。うんうん、ただこう沈んだらなかなか上がってこないチームでもあるんで、うん、そのあたりですね。これから夏のね、こうシーズンになると。うん、甲子園が使えなくなったりとか、あ、まあ、でもその分京セラドームでこう涼しいところに行けるんで、はい、まだいいとは思うんですけど、
ピッチャー的にはやっぱご自身もそうですけどドームっていうのはアドバンテージはあるんですね。
やっぱりありますね。夏場はやっぱり空調も効いてるんで、はい、やっぱ炎天下の中で投げるとやっぱ汗の量も全然違いますし、
はい、
やっぱ、うん、やっぱこうドーム球場じゃないところがホーム球場のは結構大変かなと思います、うん、先発ピッチャーは。
いやー、でもまあこうやってヤクルト、阪神、ロッテまでしか勝ち越せなかったんですね。あとはみんな5割、そして広島に至っては5勝13敗ですからね。
これまあ、出だし交流戦ホークスとで3連敗からスタートですもんね、うん、でなかなかやっぱこう得点できなかったですよね。
ホームラン2本
って。そうなんですよね。
ホームラン、ヤクルト24本って、ね。はい。まあ、村上が、まあ、あの、でっかい、まあ、ソフトバンクのペーペーでもガンガン打ってましたし。
ああ、やばかったですね。
塩見もすげえドライナーで放り込んでたし。うん、
はい。
いやー、この辺はちょっと、得点24ホームランと2本じゃピッチャーもう少し打ってくれよって思ってますよね。
まあ、ピッチャーもちょっと耐えきれなかったですけどね、まあ、でも打線がちょっとカバーしてやらないとですね、カープは。
じゃあこのリーグ戦再開に向けてまずはパリーグどうなるっていう感じになってきましたね。ソフトバンク最後の3連敗で楽天と逆転なんですね。
はい、そうですね。
ちなみに斉藤さんはパリーグの優勝は
ロッテです。
ちょっときついですね。
きついですね。
阪神って言っちゃってセリーグは、はいはい、パリーグはロッテ。
ロッテ。
ロッテはなぜロッテを。
いや、年々、まあ、去年もそうですし、年々こう、選手がこう、育ってきたっていうか、うん、いろんな選手を使いながら、ロッテもこう、上がってきて、そろそろこの芽が出る頃じゃないかなっていう、うん、選手の層もこの2、3年で一気にこう熱くなってきたんですけど、うん、今年怪我人がちょっと多いんですよ。
そうですよ。
リリーフジャムとかですね。
まず、荻野くんが、
そうなんです
よ。頭から全然出れなくて、やっとこの間帰ってきたんですけど、そして、マーティンが、
そうなんですよ。
交流戦後半打ち始めましたけど、
まあ、そうですね。
マーティン、レナードあたりがもっと打たないと打線的にはきついんですよね。
そうです。レナードも少しずつ当たってはきたんですけど、やっぱこう、初めがなかなかこう打てなくて、うん、それはちょっとこうずるずるきてますよね、うん。はい。
どうですか、今のこの 楽天ソフトバンク。
まあ、このあたりは楽天ももう未だ苦しいですからね、こう打線が全然当たってないし、西川春樹が一気にちょっと一番落ちてきたんで。
なんであんな怒っちゃってるんですか。
いやー、なんでしょうね。もう逆に開幕当初もホークスも春樹にもう一人やられたぐらいなんで、落ち出したらちょっとどことまで落ちてきてるんで、打線がそれで一気に、やっぱ上位のそこのこう出塁率が、低くなって一気にこう得点力がこう低くなってっていう感じなんで、うん、あそこまで落ちるとは思わなかったですね。
ねえ、なんかでもトップに、
いや、そうですね、ちょっと付き合ってますね、ホークスが。
付き合ってる感じですか。
付き合ってる感じですね。もう少しやっぱ抜けようと、まだ抜けれたですね、この交流戦で。
そうですね、楽天マー君がこの交流戦で、ね、また去年のの負のスパイラルみたいに、いいピッチングしてるのに打線が打ってくれないっていうパターンになっちゃってますもんね。
勝ってないんですよね。
で、その中で千賀君もそうね、もうちょいいけたなっていう、うん、
だホークスはやっぱり千賀、石川、うん、まあ千賀は4勝します。石川に関してはやっぱ2勝なんで、うん、やっぱこの、うん、まあ、ホークス先発陣はこの2人が柱で、うん、あの監督考えてるので、うん、この2人がなかなか勝ち星がつかないっていうところが痛いですよね。まあまあ、あの東山奈緒は頑張ってますけどね、大関と。
まあ奈緒もとりあえずもう今年やらないと、去年あれでしたからね。
そうですね、ここ近年はちょっとね、あれですからね、うん、頑張ってますよ、ノーヒットノーランもして。
して、
はい、
いやー、もうソフトバンクこの間行った時、大会長はやっぱりちゃんとここの時は激飛ばしにいらっしゃるんですね、球場に。
いや、もう元気です。もう逆にもう大会長に激を飛ばさせたらダメですよ、もう。もう、でも会長はもう本当に野球が好きで、もうグラウンドにいたい人なんで、周りがこう止めるぐらいなんで、はい、でももう毎年やっぱ定期的にやっぱ激を飛ばしに、はい、エンジンの、あの全員のエンジンの中にやっぱ入っていかれますね。
いや、この間、だから第一戦の時に、大会長とちょっとお話しする機会、わずか、1分ぐらいでしたけど、
はい、
会長が来ていただいて、でちょっともう、まあ、僕なんかの世代からすると巨人の3番ですからね。3番を4番長嶋の時代だったので、小学校高学年が、
はいはい、
まあ、ほぼ直立不動で会長どうもありがとうございますって3連戦終わって、
はい、
帰りの飛行機のちょうど福岡の空港で僕チェックインしてたんですよ。
はい。
それまた王会長。
すごい。
僕すっごい王会長と会うんですよ。で、まあ王会長、言ったら一般の方とは違う動線なんですね、
はい。
違う動線からいきなりですよ。あのスタッフオンリーって書いてあるドアからいきなり王会長。わあ、王会長って。わあ、今回あれ3連戦あれでしたねって言ったら、うん、まあヤクルトが強かったねって言ってまたって言って、あ、失礼しますって言って歩かれて、
絶対やってないです
、歩かれていきましたけど、王会長となんかね、前も日本シリーズの時にいきなり会長から声かけられて、で僕ちょっと帽子かぶってたんで、
はい、
石橋くん悪いね、忙しいのに。いや、会長すぐ脱毛ですよ。脱毛。
本当に口に手当ててましたよ、会長。
忙しいのに悪いね。
絶対嘘でしょ。
でも脱毛して、もう、はっつって。で、また、その次の年かな、2年連続巨人ってやった時あるでしょ。
はい。
この2年目の時も、また、ちょっとお手洗いに行きたいなと思って、お手洗いに行こうと言って、だとこれにまた王会長
って
、あ、会長
って、おい、よろしく、絶対です。で、その時は一緒ですか、
帽子かぶってなかったんで、どうしたと思います。うわっと思って、あ、帽子かぶったら大丈夫だと思って眼鏡取っちゃ
う。しましたか、しましたか、しましたか、のゲートセブン、しましたか、のゲートセブン。
ではですね、そのソフトバンクヤクルトを見に行った時の特別インタビューっていうのを撮らせていただいたんで、これをタカチャンネルズで随分とですね使われてしまったんですけど、 まあ、ちょっと、あ、大岡一丁の声も入ってます、ぜひとも。おっと、今、甲斐キャノンが。
ありがとうございます。試合前に、すいません。
すいません。お久しぶりです。ございます。
どうですか、交流戦、あと3試合になりましたけども。
そうですね、まあ、チームとしては、雰囲気よく、はい、やってると思います。
この3連戦、3連勝すれば、
そうですね、はい。
優勝。
ありますね。ね、はい。はい、
まず一つも落とせない状況ですから、今日千賀君を、
はい、
漫画いや奥画ぐらいまで引き上げないとあれですよね。
そうですね、まあ千賀なんで、はい、やってもらえないと困りますね、はいはい、
キャノンももう少し打撃の方でどうなんですか。僕が見てると今シーズンちょっと物足りない感がちょっとあるんですけども。
そうですね、全然ダメですね。もうずっとチームに迷惑かけてるんで、ね、いやーもう毎日考えてやってるんですけど、ね、なかなかうまくいかなくて。
オリーナにもらったバットでまた打つっていうのは。
あの時みたいに、ね、
本当にホームランでしたよね、オリーナのバット
で。そうです、はい、
オリーナのバットでもう一回出るっていうのは。
そうなんですよね、あそこまでね配球が分かりやすかったらいいんですけど。
なかなか今日のヤクルト先発陣も手強いですからね、は
い、いや本当にいいチームなんで、ヤクルトも強くて、はい、あの投打ともに、ね、すごく揃ってるチームだと思うんで、はい、なんとかねまずは守りでやっていきたいと思います、ね、
この対戦が実は10月一番最後の戦いがヤクルトソフトバンクって可能性も大いにあると思うんで、そうです
ね、はい、
この3連戦というのはやっぱりその10月の戦いに向けてキャノンもリードしていくわけですか。
あ、いや、そこまで考えないです。
この3連戦はこの3連戦だけですか。
この3連戦はこの3連戦でしっかり戦って、ええ、またそういった状況になった時にこの3連戦の布石を使っていくっていう感じですかね、
ええ、山田哲人、村上は東京オリンピックメンバーですけども、いろいろもう性格はオリンピックなんかでも長い間生活してたんで、
はい、
性格とか熟知してると思いますけども、また違う今日は戦いになりますね。
いやですね、はい、いや本当にね、テストもそうですけど村上ももう素晴らしい選手なんで、
はい、
どうしようかなって今日も朝からもう本当に考えて、はい、またこの後千賀とも話し合うんですけど、はい、まあちょっといろいろ試しながらやりたいなと思います。
なるほど、非常に楽しみにしてます。秋に向けて多分、はい、キャノンがいろんな餌を撒くんじゃないのかなと思いつつ見てます。配球も非常に楽しみにします。
そう、頑張ります。
3連戦、
はい、
しっかり頑張ってください。
はい、頑張ります。すいません、ありがとうございます。
すいません、ありがとうございました。
いいえ、ありがとうございます。
甲斐キャノンでした。そして魂です。魂中村選手です。
こんにちは。
どうですか、交流戦含め今シーズンの中村選手のご自身の状態は。
状態は最初は良かったんですけど、ね、最近ちょっとあんま良くないんで、はい、まあ、なんとか、上向きになるようにやっていきたいなと思います、はい、
なんか今シーズンで一番最初に会った時にすごくすっきりしていて、
はい、
ウエイトをなんか去年膝
そうです 2年前ぐらいからもう膝があんまり良くなくて
痛めて、はい、それでウエイトをちょっと落として
そうです、ね、
はい、今シーズン臨んでるとやっぱその効果っていうのは出てますか。
そうですね、あの痛みは軽くなりましたし、
ね、
はい、まあ、落としてよかったのかなと思います、
ね、まあ、ちょっとクリちゃんとか怪我で外れちゃってるんで、
はい
はい、いろいろ中村選手にかかる重量負担重量も多いと思いますけども、まあ、とにかく突き進んでいくと、
はい、そうですね、はい、いるメンバーで、
ね、
勝てるように頑張っていきたいと思います、
ね、ちょっと話は取れてしまいますけど、
はい、
最近パリーグの首位打者は松本剛、
はい、
帝京の後輩として、
はい、
剛は一体どうが良くなったんですか。
剛はでも元々やっぱりバッティングすごい良かったんで、まあ、その監督が変わって出場機会が増えたのがやっぱ良かったのかなと思いますけど、はい、
まあ、帝京魂として、
はい、
中村頑張って、
はい、
松本頑張って、
はい、
杉谷が今シーズン限りって聞いてますんで、ぜひパ・リーグの帝京魂、セ・リーグはあの清水が頑張ってるんで、
そうですね、はい、
帝京魂を見せてください、
はい、頑張ります。
3連戦、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。試合前、ありがとうございます。魂、今井選手、岩井選手、すいません、
今宮選手、はい、今シーズンすぐ打撃好調ですけどその打撃好調の要因は何なんですか。
コンパクトです。
コンパクト、
コンパクトに振る、それだけです。
ちょっと短く持ったりとか。
まあ、短く持ったりはしないんですけど、ええ体を振らないように、はい、もうセンター返しっていう意識で、
やっぱセンター中心
ホームランは打たないっていう気持ちでいます。
なるほど、はい、それがこの高打率につながって、
まあ、低い打球で本当に速い打球を飛んでるんで、ええ、はい、まあ、それが結果なのかなとは思ってます。なる
ほど。今日からヤクルトの3連戦、
はい、
3連勝すれば逆転優勝、
はい、
やっぱり勝ちます。ヤクルト投手陣に
めちゃめちゃいいですね。映像を見ましたけど、はいはい、投手陣がめちゃめちゃいいので、まあ、ちょっと考えながらやっていきます。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、シュート選手、
あ、シュート選手、あ、ありがとうございます。いよいよ今日から3連戦、
はい、
3連勝すれば逆転優勝、
はい、もちろん3連勝します。
3連勝、
はい、
そうするとちょっと気の早い話ですけど、
はい、
僕らはこの戦いが10月の一番最後の戦いになるんじゃないのかなっていう気もしてるんですけど、
はいはい、
そのためになんか嫌なイメージ与えておこうかなっていう、当然ご自身考えてますか。
そうですね、もちろんですね、やっぱ走って、
ええ、
やっぱこいつめんどくせえなと思われたいです。はい、
じゃあ二刀三刀シュート出してくれますか。
出します、もちろん頑張ります。
セーフティーあり、
はい、
打っていくのもあり、
はい、セーフティーでもしっかり塁出て走りたいと思います。ええ、はい、
これとにかくソフトバンク外野激戦じゃないですか。
はい、そうですね、もう打って打って打ちまくるしか、はい
はい、
アピールして存在感出すしかないかなと思います。
なるほど、はい、ちなみに、
はい、
50メーターは実際何秒で走るんですか。
まあ、でも一番早い時、まあ、手動ですけど、まあ、5秒7では走ったことあります。
5秒7。
はい、
すっごい足。
ありがとうございます。
じゃあぜひこの3連戦、はい、2投3投シュートを見させてください。
はい、はい、ありがとうございます。頑張ります。
頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。おっとおっとおっと、千賀投手です。今日は千賀投手投げるんですよね。投げる前はお話なんか聞けないと思っていたんですけど、
はい、普段はないですね、なかなか、ええ、はい、
この間ちょっとあの交流戦で外野フライ、犠牲フライを上げた後、
はい、
ちょっとへーって降板したじゃないですか。
はい、
あれどうしたんですか。
いや、犠牲フライというかその前の打席で思いっきりフルスイングして、もう足結構来てました。
あ、それで途中降板になっちゃったんですか。
そうですね、
あれほとんど犠牲フライを見た僕の周りは、
はい
はい、やっぱりあの野球盤通り打つなって言ってたんですけど、みんな
1打席目僕三振したんですけど、
ええ、
まあ、そこで思いっきり振って、
ええ、
吹っ飛ばして、
ええ、
あの野球盤のおかげでっていうコメント出す準備はできてたんですけど、
ええ、
打てなかったですけどまあでも犠牲フライを打ってたんで、
ええ、
はい、野球盤のおかげです、
ええ、
ありがとうございます。
そして今日はいよいよ3連戦頭、
はい、
今日はどんなピッチングを僕は千賀じゃなくて漫画奥側ぐらいまで出してほしいんですけど
そうですね、前回、スイングで途中降板っていう、
ええ、
珍しい終わり方したので、
ええ、
まあ、今日はしっかり投げたいなという気持ちはすごいあります。
7回8回まできっちり。
そうですね、はい、きっちり、カード頭ですし、
ええ、
ちゃんと投げたいなと思ってます。
ちょっと気の早い話ですけど、このソフトバンクヤクルトという戦いが10月の一番最後の戦いになるんじゃないかっていう気がしてるんですけど。
あ、本当ですか。
そのためにやっぱこの3連戦の頭、やっぱ千賀君は打てないなってヤクルトに思わせるようなそんなピッチングを当然。
そうですね、まあ、本当にその可能性ももちろんゼロじゃないと思いますし、僕らも優勝を目指して頑張ってる中で、またそういうふうに、今後にも生きるようなピッチングできたら最高かなと思います。
ちょっと餌撒いたりするんですか。
いや、それはどうですか。まだ気が早いんかなと思いますけど、まあ、餌撒いても撒かなくても短期決戦 だと思うんで、秋もそれはまた秋にやれるかなと思いますけど、はい、
テッドとかあのムネとかいわゆるオリンピックメンバー、はい、一緒に金メダル取ったメンバーいるじゃないですか、
はい、
この2人には全額どんな球で勝負を。
いや、 やっぱり、あの2人が打ったらチーム絶対盛り上がると思うので、
ええ、
あの2人をなるべくなんとか抑えていけるようにしていきながら、
ええ、
最初失点でと思ってます。
164
出ますか今日は。
いやー、分かんないです、まあ、タイミングが合えば出るかなと思いますけど、
ええ、
まあ、タイミング合うのはなかなか難しいことなんで、
ええ、
難しいかなと思いますけど、まあ、でも、まあ、それに近いような球投げれたらなと思います。
はい、じゃあ期待しております。
頑張ります。
3連戦の頭、そして10月の一番最後の戦いに向けて千賀投手漫画奥が出してください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いします。お願いします。
そして超人来ましたよ。千賀君もでかいですけど、この人の体はまた別格。ギーダです。
ありがとうございます。
どうです、ギーダ。なんか
もうストレスで激痩せですわ今。
なんかシーズン頭、
はいはい、
ロッテの、球場で会った時は、はい、暖かくなったらって言ってましたけど、
今はですね、ええ、もうピッチャー全員あの野球盤のマシンぐらい見えます。全員野球盤のマシンぐらいの感覚です。今
まっすぐ速くてチェンジアップ
えぐい
えぐいってやつですか。
そうです。もうとにかく一本、がむしゃらに打ちたいなという気持ちです。
じゃあこの3連戦期待したい、はい、ギータの怪物パワー見せてください、
ね。頑張
ります
。ありがとうございます。
ありがとうございました。あ、会長だ。会長
やっとちょっとこんな良くなかったんだけど、昨日ね、落ち着いてよかったから、
はい、
また頑張ります。
それでこの10月の一番最後の対決がこのヤクルトじゃないかなと僕思ってるん
です。ヤクルト今年はね、中身はいいですよ、
はい、
投打ともにね、はい、いいんだよね。で去年日本一になってますからね、はい、だから打倒ヤクルトでやりますよ。
これは秋はまたここでヤクルトとやりそうですね、
はいはい、
はい、
熱い戦いを、
はい、ありがとうございます。
頑張ってください。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お会いしまし
ょう。ご苦労さんです。
ご苦労さんです。
いやー、緊張しましたけど、やっげー元気で、野球は喧嘩だ、勝たんじゃいかんっていうんですよ大会長。あんなに優しい感じなのに。
いやー、もう監督当時からも険しかったですもんね、やっぱ勝負ごとに関しては。
あ、そうですか。
やっぱ眉間に常にしわ寄せて戦ってましたからね。
怒られたこととかある
んですか。いやー、めちゃくちゃあります。僕、
どういうことで怒られたんですか。
いや、僕あの若い時2回でノックアウトされて、まあ、ピッチャー大体あの監督の反対側の
一番離れたところに座りました
。座るじゃないですか。もうその監督がそこまで来ることもなかなかないんですけど、試合中にどこって端っこまで歩いてくられて、今からブルペンって100球投げてこいって言われて、僕ももう打たれてやっぱショックでベンチにこういて、またグローブ持ってブルペン行って、その先輩方のその試合中なんで緊張感あるブルペンの端っこ借りて、もう何もなくもうただただ100球投げるっていう。もうそれはサボれないんで、モニターあるんで。
はい、そうです、映ってますからね。
そういうのはありました。もう他もいろいろ怒られましたけど、もうそれぐらいやっぱガッとこう熱い方、試合中はですね。
だからあってグラウンドに来て選手の前でバッって言われたら、みんな誰も手なんか抜けなくなっちゃいますよね。
いやいや、もう無理です。もう監督の時はもうミーティングも結構される方なんで、試合終わった後はもう負けたら連敗したっていうのはもう遠征先でも結構年間でも何十回ってミーティングもあります。
あら、でもすごく優しいっていうエピソードもこの間たまたま僕がよく行くお店の、ま、一番トップのやつが王会長と同じマンションだったらしいんですよ、当時、
はい、
だから監督時代とかで、そこに最初の福岡に来た時からそこのマンションにいて、でなんかそこがすごく快適で、なんかかなりの長い年がそこのマンションに会長いらしたらしくて、で最後そこを引っ越すって時にそこの住人かなりの人数いったマンションなのに、4日間だか5日間一番なんかお気に入りの中華料理屋さんあって、そこにマンションの住人全員招待したんです。4日間だか5日間貸し切りですよ。で好きなもの食べてくださいって言って、だから例えば俺が一家4人だったら何人だから石橋何人とかみんな 小川何人って書いといてください、その分ちゃんと用意しますからって全員招待したらしいです、そのマンションを引っ越すとき。
すごい、そういう話ありますよね。
あ、そうですか。
そうです、なんかもう福岡その引っ越しされたとき、まあ、違うところだったと思うんですけど、うん、近くに商店街があるんですけど、うん、商店街をあの引っ越してきた方です、よろしくお願いしますってこう一軒一軒行ったっていう噂も来ました。
挨拶回り
で商店街、まあ、それ近いあの大会長の近いあの記者の人から僕聞いたんで、はい、まあ、ある程度多分本当だと思う、商店街挨拶しに回られたっていう。
それはもう商店街のおじさんおばさん一発でファンになっちゃいますよね。なぜ世界の王ですからね。でも気づくとソフトバンク去年も3立て食らってんですよね。
そうなんですよ、これで6連敗なんですよ、ヤクルトに。
ヤクルトに6連敗してるって、ね、ちょっと選手ってこのイメージを10月例えば日本シリーズで再戦っていう時に嫌なイメージ持っちゃってないんですかね、うん、
今回のこの3連戦は嫌なイメージは多分残ってると思いますね。負け方がこう圧倒的な負け方をしてしまって力負けしてしまってるんで、まあイメージ的にはやっぱ残ると思いますね多少。はい、
ですよね。
だからもし10月の末にこう当たった時は1戦目2戦目はまあピッチャーももう徹底的にもう行くぐらいの覚悟じゃないと多分なかなか厳しいでしょうね、このままだ。
いやちょっとね、さっき斉藤さんとも話してたんですけど、千賀君がインコースを胸にレフトに打たれたっていうのはあれがすごかったって話になって、
あれはすごかったですね。
あ、ちょっと、
うん、
普通だったら、まあ、バット折れて、うん、ファーストゴロ、セカンドゴロぐらいな感じを、マシン食って、レフトへっていう。
そうなんですよ。あれ、テラスじゃないですからね。スタンドまで行ってるんで。まあでも、村上はちょっとこう、ベース板から少し、あの、離れてるんで、うん、あの、インサイドのいいボール、まあ、ストライクかボールかってギリギリのボールは、うん、若干他の選手よりもあのバットに当たるあのコースではあるんですけど、うん、でもあれを反対方向にスタンドは、うん、ちょっと考えられないですね。ちょっと僕もちょその日解説したんですけど、はい、もうなことコメントが出てこなかったですね。もううわすごいってもうボソって言ってしまったぐらいの、うん、なかなかあれをこうしっかりこう捉えられるっていう、まあ、しかも千賀のね、うん、ボールなんで、うん、ちょっとこうびっくりしましたね。
だからこの10月にもし再戦となると、まあ普通のまあオーソドックスな考え方だと第一戦やっぱ千賀君だと思うんですよ。千賀君が第一打席何で行くんだっていう、あの岡本のバットへし折ったあの巨人との日本シリーズの時に勝負あったと言われた、うん、あの第一戦の千賀君のまっすぐ、あれでもだから巨人のベンチが、え、岡本のバットが折れちゃうのって、ガッとなんか、うん、それで清さんが言ってたんですよ、うん。あれで勝負あったと思いましたって。
まあでもヤクルト3戦目こう、和田ベテラン和田が投げたんですよ。
あの時良かったですよね、和田くん。
1打席目、全部オールまっすぐインサイドなんですよ。うん、で、それで、まあそこで三振を取ったベテランの和田剛がすごいんですけど、うん、あの後やっぱりヒット出てないんですよ。ボンダの形が良くないんですよ。
その和田君のやっぱりイメージでちょっと
そうですね、やっぱり強打者のバッターはやっぱそこを攻められてやっぱそこを意識してしまうと、うん、やっぱり外のちょっと甘く入ってきたやつでもやっぱこう打ち損じたりファールになったり、うん、タイミングがちょっとずれたりっていう、うん、まあ、それがいい例かなと思いましたけどね。やっぱり攻めないといけない、うん、ただこの3連戦でベテラン和田剛にそれをさせたらダメですよ、うん、
はいはいはい、
3戦目に、はい、やっぱ3戦目に和田剛ベテランが投げるやっぱここは楽に投げさせてる。だから千賀がそれを1戦目にやらなかったっていうのがこの3連敗の敗因でしょうね、今のヤクルトに対して
はい、
もうそうカード頭に投げるピッチャーの責任なんで、次後に投げてくるピッチャーに対しての、やっぱそれは意識づけをやっぱカード頭に投げるピッチャーはバッテリーとそれはやっていかないといけないです。それだけのバッターなんで、まあ、それがちゃんと和田剛がちゃんと見せましたね、うん、1打席目に。
そうなんですよ、ほぼほぼ完璧に抑え込みましたからね第3戦。
そうです。
だけどオスナ かな、サードゴロをサードの子が、まあ、後ろにやっちゃって、その後送られてヒットでツーランだっけ。
ツーラン、そうですね。
そう、なんかやっぱああいう 0-0 のゲームになっちゃうとよく言うエラーとか、
そうですね、
絡んで、
はい、
そう、うん、このサードの子がやっちゃったんですよ。
まあ、強い打球でありましたけどね、やっぱ前には止めないといけないところですね。ちょっと体を逃がしてしまった、
ね、体がね、
うん、逃げた方向に行きましたよね。
前ってやつですよね。
そうですね、
一番サードは前っていう、うん、これで出て確か送るんですよ。ランナー二塁で1点センターオーバーかなんか言う、
これか、
そう、センターオーバーかなんか打たれて 1-0 になって、それで
高さの記憶やば、
それで塩見ツーランですよ。これでね、塩見はね、綺麗に回るのよ、カッて。そう、ハッピーバースデーだった
んですよ。そうなんですよね、
この日誕生日ホームランなんだよね、これ。でも中1点だね。
1点ですよ、2球ぐらい確かね、いってるんですよね。いいとこ投げてるんですよ。
打ってやるって感じだもんな、雰囲気あるもんな、すげえ。2-1になって、まっすぐスライダー、まっすぐ、
いいとこ行くんですよ、
この当たりそうになって。
でもこれで3ボールなんで、やっぱある程度ちょっとこう、もう1点差ゲームなんで、うん、この1塁も頭にこう入れながら、
うん、で次のバッターでゲッツー取ろうぐらいの、
まあ、まあそうですね、もうそれぐらいの気持ちで、
そんな甘いとこ行かなくても。
で、僕は外にカットかスライダー行くのかなっていう
ですね、今のがちょっと残像残ってれば、うん、
ああ、まあ、これはね、カットがね、中入ってるんですよ、カットが。
ちょっとシュート回転して
る。そうです、ちょっと抜けてるんですよ。だから2球目のカット、2球目の多分カットだと思うんですけど、ちょっとあんまりこうかかりが良くないですよね。
いやー、ここで勝負あったです。絶好調です。いやー、そうですね、これが6連敗がソフトバンク、秋にもし日本シリーズになった時に第1戦、
うん、
見ものですね。
見ものですね。
ね、
はい、
これで尖閣がきっちり抑えると、がぜん、流れは。
だからもう、まあ、千賀が初戦投げると思います。まあ、抑えるだけじゃダメですよね。抑え方ですよね。
抑え方。
はい。抑え方はやっぱ短期戦なんで、より絶対大事です。抑え方は。
当然のように、村上くん、鉄道、まず、完璧に抑え込
む。そうですね。
4タコにするぐらいの、
はい、でも意識づけをしっかりどれだけさせるか、うん、もうそれぐらいの役目があるピッチャーなんで。
なるほど。
ただただ勝てばいいっていうわけじゃないですよね。
あら、
はい、
これが厳しい。エースはエースはただ勝つダメだと。昔田村君にホームラン打たれた時、城島君があそこで打たせちゃいかんんですよ、うん、勝ったんですよ、その試合勝ったね。あれはダメなんです。あの、和美はちゃんとエースなんで、あれを打たせちゃった僕のリードですって。やっぱエースはそういうチームの全てを担ってるから勝ち方があるわけですね。
そうですね。勝ち方、抑え方っていうのは、やっぱり自分だけじゃなくてチーム全体、後に投げるピッチャーのことも考えながら、それはもう僕は城島さんに言われたんで。だからもう厳しいんですよ。配球がもうしんどいんですよ。だからそれをやらないといけないんで、うん、それで勝っていくっていうことが価値のある一緒になっていくっていう、う
ん、はい、なるほど、はい、特に短期決戦で。
そうです。
でもね、相手だってヤクルトだって当然エース投げてくるわけですもんね、
はい、で相手も同じことをしてくるかもしれないんで、もうこっちもそれに負けないようにやっぱこうつなげていかないといけないんで、うん、その1戦で終わり、2戦で終わりじゃなくて、1戦目のこと、2戦目、3戦目、4戦目、うん、短期決戦よりこうつな、相手の嫌なところをつなげていく作業が絶対必要なんで、うん、だからもう初戦投げるピッチャーっていうのは、まあ、これはもうリーグ戦もそうですけど、うん、絶対その意識づけっていうのは、意識づけをやる、カード頭意識づけをやるピッチャーが、うん、じゃないとダメですよね。やっぱそれぐらいじゃないと、しんどい配球でやっぱいかないといけないです、
はい、去年みたいに全てほぼほぼ1点差みたいなのは、もうピッチャーとかキャッチャーはもう、すごいプレッシャーの中戦ってるわけですね。
そうです。
いやー、そうですか。だからソフトバンク頑張らないと、うん、あと後半怖いところどこですか。
やっぱじわじわ、ちょっと交流戦最後の方はちょっと失速しましたけど、オリックスがこうじわじわは来てるんで、
吉田君帰ってくれば、
そうです、杉本ラオウが少し当たってきてるんで、ここはもう打線さえ上が状態が上がってくればピッチャーはいいチームなんで、
ピッチャーいいですもんね、はい、山本君、宮城君、
そうですね、リリーフもいいですからね、
そう、あと戻ってる可能性あるんでね、後半戦吉田正
尚、そうですね、
ね、はい、そしたらラオウもかなり良くなって、ラオウいいねってメールしたら、はいってやります、頑張りますいやー、オリックス、そうですね、 7.5、 これはもう多分これ以上離れたら苦しく
なる、ね、そうですね、ちょっと苦しくなりますね、上がこう吹けてくれないとみたいな感じになる
んで、でもこの上の2チーム、楽天ソフトバンクが後半戦直接対決20ゲーム残ってるとか、
ここが潰し合いをしてくれたら、この下の西武オリックスあたり、うん、まあまあまあ、こうなるとロッテも入ってくるかもしれないですけど、うん、まあこのあたりが、まあどっかこうまたじわじわ来るかもしれないんで、
そうですね、
まあでもオリックスはちょっとこう怖いかなっていう感じはしますよね、うん、
でもとにかく楽天ソフトバンクが10勝10敗になっちゃうと、自分たちが勝たない限りどうにもならないですね、いや、じゃあちょっとパリーグの後半戦はこのチーム、ぜひチェックしていただきて、じゃあセリーグ、セリーグ、じゃあ軽くセリーグ、ちょっと先ほども言ってますけども、ヤクルト突っ走って7ゲーム、うん、でもね、去年この時期阪神7ゲームつけたんですよで僕ね、タカチャンネルズでね、今年はセリーグ阪神決まりまで言いましたからね、その後失速しますからね、だからこの7ゲームまだまだ分からないっちゃ分からないですけど、でもちょっとな、追う側が足あるかなっていう、
そうですね、セリーグはこれはもう下位チームがちょっともう走らせたらいけないんで、もうここをヤクルトこう全員ね、5球団が潰しに行くぐらいじゃないと、うん、まあ、そうなると多分もっと混戦になってくると思うんで、うん、まあ、そういうローテーション組むチームも出てくるかもしれないですね。
貯金19ですよ、まあ、優勝するためには絶対20と言われてるんですけど、もうこの時期に19ですからね、うん、ジャイアンツ20勝の時一番乗りだったのに今貯金5ですよ。
いや、そうだね、ちょっと苦しいですね、ジャイアンツ。
まあ坂本くんが戻ってどうなるか、
うん、そうですね、あとリリーフ陣がね、頑張らないとですね、大勢につなぐリリーフ陣がですね、
そうですよね、
はい、
大勢くん1年目であれだけ頑張ってるんですからね。
いや、もう心配になりますね。
ねえ、
心配になります。
なんか後半戦は3連投自殺って書いてありましたけど大丈夫かなって
本当心配になります
ね、
はい、
いや、じゃあセリーグはとにかくヤクルト中心にいいピッチャーをどんどん他球団はぶつけていかないと、ちょっとこのまま独走状態になっちゃう可能性が、うん、
逆に言ってほしいですね。ただまあ終盤ぐらいになるとやっぱこう、ね、クライマックスのサインとか、うん、そこの争いも多分あるんで、うん、まあ、そこを計算してくるチームも、まあ、もちろん出てくると思うんですけど、やっぱこのまま走らせてしまうとやっぱこう面白くないですよね、やっぱ、うん、やっぱそれは他のチームやっぱ意地は見せてほしいですよね、うん、はい、
まあ、じゃあそれ、エーグは一体ヤクルトに他の5球団がどう戦うか、
うん、
後半戦ぜひとも